医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は地域包括ケアに向けた被災地における薬剤師の奮闘と題して、岩手県の気仙薬剤師会保健薬局部会部会長の金野義則さんに電話をつないで伺います。
金野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず金野さんは気仙薬剤師会の保健薬局部会部会長でいらっしゃいまして、調剤薬局に勤務する薬剤師さんとしてご活躍です。日常どのようなお仕事をなさっていらっしゃるんでしょうか。
はい、私の所属するその薬剤師会っていう部分が、あの岩手県の被災地である大船渡市、陸前高田市、そして一方内陸に入る住田町っていう西一町の地域なんですね。病院の薬剤師、保健所の薬剤師、いろんな薬剤師がいて、卸さんとかで薬局で、その保健薬局っていう部分が今27薬局あるんですけども、その27薬局で薬剤師会の中で保健薬局部会っていうものを構成してますので、もう平成12年ぐらいからなんですけど、部会長という立場で、仕事をさせていただいております。その通り保健薬局っていう場所に勤務しているので、あの一般的な処方箋調剤もそうですし、各基幹病院との連携、あとは地域のいろんな会議っていう部分の参加、それから県の方の薬剤師会とのこう関わり、まあ、それに伴って日本薬剤師会との関わりっていうふうな部分で仕事をしてますので、処方箋調剤の部分で言えば、その在宅に関する部分もあり、市販薬もうち結構扱ってますので、介護用品、そちらの部分も結構扱っているので、そういうふうな仕事をしてますね。
はい、
はい、
震災から5年が経ちますが、東日本大震災の被災地として、全体的に現状の復興状況を教えていただけますか。
はい、当地区、あの先ほどお話したように被害の大きかった、あの一本松で有名になった陸前高田市と大船渡市っていうところが、まあ、主に当地区の中で被災した場所になるんですけども、はい、陸前高田市に関しては旧薬局が一度全部なくなって、今は病院医療機関のある周囲になってしまいますけども、今は6薬局かな、営業している形になりますが、まだその中心市街地は今やっと13メートル14メートルのかさ上げでありまして、なかなかその住まいの近くに薬局がないっていうふうな感じにはなっている状況ですね。で、大船渡市に関しては今5メートルぐらいのかさ上げがやっぱり工事が進んでまして、つい先週ですかね、そのかさ上げした部分に地域のホテルがオープンしたっていうことで、少しずつそのかさ上げした市街地をまた新しい街を作っていくような状況になってますので、ただどうしても医療機関そのものが被災した時から比べて増えてないのが現状ですので、となると薬局も同じようにそんなに増えない。
また薬剤師の金野さんを中心にですね、被災地の仮設住宅などにその薬剤師が訪問しに行ったりとかですね、避難所などにはかなりお薬を供給しに行かれてたと思うんですけれども、そのような中、この5年間にですね、地域包括ケアシステムというのが、まあ、実現に向けて動き出しておりますが、
はい、そうですね、あのもともと狭い地域ではあるので、公民館単位での高齢者に対する講演会だったりとか、ずっと毎年10回20回っていうこう行う形があって、
はい、
いろんな職種の方と触れ合う部分もあった地域だったので、それがまあ震災によってさらに影響でいろんな職種とまた一緒に動かなきゃないことが増えたのも事実なのかなっていう気は実はしてて、
はい、
それによってこの5年の中で震災以前よりも顔が見えるような感じにはなったような気がするんですよね。
地域の患者さんと、まあ、接する機会も増えましたし、合わせて多職種の連携が、ね、まあ、強まったと、いうことでしょうか。
そうですね、当然こう行政ともそれによって会う機会、あるいは話し合う機会が増えているので、その中のテーマが、あの今おっしゃっていただいた地域包括ケアっていう部分について、今後みんなでどうやっていこうねっていうふうな話になってますね。
はい、さて、あの最近 ケアカフェなんて言われるようなですね、介護のサービスの担い手の方などを中心に、多職種の方や患者さんが参加するような会が各地で見受けられるんですが、そちらの地域ではいかがでしょうか。
そうですね、あのケアカフェっていう部分に関しても、まあ、最近すごい本当に各地で行われてて、そもそもはもっともっとこうスモールグループディスカッションっていう小グループで討議して結果を出したり、いろんなことを共有したりっていう研修会がいろいろあって、
はい、
ただそれだとこう重苦しくなるケースがあって、自分の意見を出せない方も中にはいらっしゃるので、はい、ワールドカフェ形式っていう、こう研修会があるんですね、はい、研修としてですね、いろんな共有する目的のディスカッションっていう意味で、はい、ワールドカフェっていう形式があって、お茶を飲みながらカフェのような雰囲気でみんなで話し合う、そこによって情報をいろんなことを共有することと顔が見えること、そしてまあいろんなルールがあるんですけども、人の話を絶対否定しないとかですね、
うん、はい、
でそれを地域包括ケアに絡むですね、医療介護福祉の関係者でやろうよっていうのがケアカフェだと私は理解してるんですね、
はい、
我々の地域だとその気仙地域って言われる西一町の地域組でこう考えちゃうし、ただ薬剤師会としても当然その動きでやってますので、まあ、各行政との連携は深めつつも、その全体の中で今後の在宅医療介護っていう部分を考えた時の中心となるそのケアマネージャーさんと、もっともっとお互いの業務を知らなきゃないのかなっていうふうな部分があって、
はい、
でまあ、ケアカフェはもうケアカフェジャパンっていうところがあって、もう本当に全国各地で地域の多職種が集まってやってるんですけども、
はい、
まあ、ただ多職種が集まるメリット、それからやっぱりどんな職種がいるかわからないのに一気にいろんな人と話をするデメリットっていうのも私はあると考えてて、なので我々の地域ではようやくこの1ヶ月ちょっと前に実現したのが、そのこういう形式、ワールドカフェ形式ではあるんですけど、多くの職種が集まるんではなくて1対1の職種間の話をしたくて、まあ、薬剤師とケアマネだけが集まったケアカフェっていう感じなんですけどね、そんなのをちょっとやってみましたね。
ああ、そうですか、
はい、
何か手応えはありましたでしょうか。
うん、そうですね、あのどうしてもその在宅の患者さんっていうイメージも大きいんですけど、実は普通に薬局に来てる、病院にかかって薬局に来てる人なんかも介護保険を使ってる限りはケアマネさんっているんですよね。ただなかなかこうケアマネさんが誰なのかってこう紙があるわけでもない、見えにくかったんですよね。
あ、
まあ、当然薬局の部分で言えば誰々がどこどこ薬局で誰々が頂戴したっていうのは分かるようになってるので、向こうからは見えてもこっちから見えないっていう部分がやっぱりいろんな薬剤師が思ってたみたいで、あるグループのディスカッション の発表の中で、まあ、これ今後本当にうまく実現していこうと思うんですけど、お薬手帳ってどうしても薬関連の医療関連のことが書いてるんですけど、
はい、
ケアマネさんあるいは訪問看護さんだったり、その人に関わってる職種をお薬手帳に書ければ、みんながこう共有して、あ、この人たちが関わってこの人を支えてるんだっていうのを共有できるのかなっていうふうな案が出て、あ、それいいねっていう話にはなってたんですね。
はい、
あのもう来年度はすぐそこですけど、2回目3回目っていうふうにこう企画をして、もっともっといろんな案が出て、それを実際に実行していくことで地域の方々に役に立つようなふうに我々が動ければいいかなっていうふうに思ってます。
はあ、もうまさに高齢者を医薬と、そして介護の公的サービスの担い手の方々が支え合うことで、いい地域を
作
っていくという地域包括ケアシステムができるといいですね。
今回行政各市町村にも当然ケアマネさんというか介護支援専門員と言われる職種の方はいるので、
ええ、
ここの人も入ってくれたのが大きかった。
あ、なるほど、
うん、またこんな形でやりたいなと思ってます。
はい、それでは最後に地域包括ケアシステムの実現に向けまして、薬剤師さんの目線で金野さんから、まあ、地域の課題どのようなことがあるか挙げていただけますか。
はい、非常にね難しいテーマではあるんですけど、まあ、本当に全国各地この地域包括ケアっていう部分で、まあ高齢者を含めたあのいろいろ地域住民の方を支えていかなければならない、まあ、それに対しては 医療介護福祉の人だけじゃなくて多分地域住民そのものがお互いに支え合っていかなきゃ成立しないものだと私は思ってるんですけど、まあ、そういった意味で都会と比べて地方に来ればもともとそういう気質はあるんですよね。まあ、それが5年前の震災があってその一端は地域っていうものが崩壊して、でもまたいろんな意味で避難所あるいは仮設住宅それから今災害公営住宅また違う地域を今作ってる段階なので、住民の目線から言えば本当に昔であったらもう本当に近所みんなで助け合ってっていう近所が変わっちゃったので、我々医療介護福祉関係者も含めて地域として作っていかなきゃならないというふうには思ってます。でやっぱり我々の薬剤師っていう私たちができることっていっぱいあるっていうふうには感じてて、それは例えば医療って言われるドクターをはじめとした部分と介護って言われてる本当にケアマネさんだったりの部分をつなぐっていうのが我々薬剤師にはできるのかなっていうふうにも思ってます。薬剤師って医療には関わってるんですけど、介護用品をはじめその地域住民に対する近さ距離感っていう部分で考えても、それをこうフルに活かして国の方からもかかりつけかかりつけっていう言葉が出てるますよね。
かかりつけ薬剤師、
そうですね、はい、かかりつけ薬局かかりつけ薬剤師っていう言葉が出てます。かかりつけってやっぱり信頼してその人に何でも相談するっていう部分だと思ってるので、
はい、
それは同じような医療介護福祉の関係者からもかかりつけであるべきだと思うんですね。そうすることによってやっぱり何でもこっちに薬に関することあるいはその患者さんに関して言えば薬だけじゃない生活のことも全部我々に話してもらうことでいろんなことができるのかなっていうふうに思ってますが、ただ当然課題っていうお話もありました通り、震災によって薬局の配置自体がアンバランスになっている部分もあるので、
はい、
そう簡単にクリアできることじゃないかもしれないんですけど、どこにでもやっぱり顔を出して顔がつながることでこの地域包括ケアっていう部分に薬局あるいは薬剤師がもっともっと貢献できるようなことにつながるんじゃないかなっていうふうには考えてます。
はい、お忙しいところありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
地域包括ケアに向けた被災地における薬剤師の奮闘、お話は気仙薬剤師会保健薬局部会部会長の金野義則さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。